お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
9月6日金曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースラップです。ソーシャルメディアプラットフォームの最低年齢制限をめぐる議論が高まる中、ティーネイジャーの4人に1人がソーシャルメディア上で詐欺に遭っていることが分かりました。ウェストパック銀行の新たな調査で明らかになりました。13歳から17歳までのティーネイジャーを持つ親1000人以上を対象にしたこの調査によると、ティーネイジャーの 97% がソーシャルメディアを利用しており、平均で1日約3時間を費やしていることが明らかになりました。また e-safety コミッションの調査によると、8歳から10歳の子どもの4人に1人が週に1回以上ソーシャルメディアを使用しており、11歳から13歳ではその割合がほぼ半数に達しています。オンライン安全監視機関は複数の人気プラットフォームに対して、プラットフォーム上での子どもの利用状況や年齢制限を守るための対策について質問を行っています。労働党の元代表で現在アルバニージー政権で全国障害者保険スキーム NDIS の担当を務めるビル・ショートン連邦下院議員が今週政界引退を発表しました。次の連邦選挙には出馬せず、20年近くに及んだ議会生活に終止符を打ちます。引退後はキャンベラ大学の次期副学長に就任する予定です。ショートン議員は引退までの間に障害者支援制度の大きな改革を進めると約束しました。 People with Disability Australia のミーガン・スピンドラー・スミス CEO 代理は、 NDIS の創設に関わったことがショートン氏の政治的遺産の一つであると述べました。また野党のピーター・ダットン代表もショートン氏の功績について次のように振り返りました。
He showed a level of dignity and respect to our democratic process.
彼は民主的プロセスに対して尊厳と尊敬を示し、その功績は称えられるべきです。最近では NDIS に関して彼と協力する機会がありました。議会でも彼に敬意を示したいと思います。ダットン代表でした。オーストラリアは地球温暖化を 1.5 度に抑えるため、今後10年間で排出量を 75% 削減する必要があると気候変動庁が警告しています。これは2050年までにネットゼロを達成するために政府が取るべき最も重要な行動の一つであるとマット・キーン委員長は述べており、さらに電力部門は脱炭素化が最も容易であるため優先されるべきであると述べています。
The priority is to roll out wind, solar, batteries and firming at speed and at scale.
風力、ソーラー、バッテリー、ファーミングをスピードと規模を上げて展開することが優先です。それが早ければ早いほど2050年までにネットゼロを達成できる可能性が高まります。そうすることで電気代を下げ、家庭の生活費負担を軽減することもできます。CSIRO のモデリングは、老朽化したエネルギーインフラを置き換える最も安価な方法は、風力発電、太陽光発電、バッテリー、ファーミングを建設することであると明言しています。キーン委員長でした。ニュースを続けます。ドイツ南部ミュンヘンのイスラエル総領事館付近で5日、銃を持った男と警察官の間で銃撃戦が起き、男が射殺されました。ミュンヘン警察のアンドレアス・フランケン広報官によると、警察はイスラエル総領事館とナチ時代の歴史を扱う博物館がある地域で、長銃を持った人物がいるとの通報を受け、駆けつけたといいます。バイエルン州の治安当局トップであるヨアヒム・ヘルマン内相は、容疑者が警察に発砲したため、警察が応戦したと説明しています。フランケン広報官は現時点で容疑者の身元や動機についての詳細はわからないとしています。現在のところ容疑者がこの場所で行動し、緊急サービスによって迅速に対応されたことしかわかっていません。 他に関与者がいたり、一般市民に危険が及んだという報告はありません。フランケン広報官でした。中東ガザからオーストラリアに逃れてきたパレスチナ人へのビザ発給プロセスが機能しておらず、対応が冷酷であると批判されています。ガザでの戦争が始まって以来、パレスチナ国籍の人に発給されたビザは2900件を超えますが、その倍以上となるおよそ7000件が申請を却下されています。人権 NGO アムネスティ・インターナショナル・オーストラリアによると、多くのパレスチナ人はビジタービザを申請するよう助言された後、その申請が却下されているとし、これはオーストラリアのビザ制度が極めて深刻な機能不全に陥っているか、意図的に冷酷な対応をしているのか、そのどちらかであると批判しています。難民の支援団体レフジアドバイス&ケースワークサービスのイザベル・マクガルティ管理上級弁護士も、観光ビザは難民の入国目的にそぐわないと SBS ニュースに述べました。ビジタービザはその名の通り、観光や友人家族を訪問するために一時的にオーストラリアを訪問するためのビザです。ですから、ビザの発給にはオーストラリアでの滞在が一時的なものであり、国に戻る意思があることを示す必要があります。危機的な状況から逃れてきた人たちが申請するビザとして適切なものではないと我々は述べてきました。マクガリティ氏でした。最新の経済統計が今週発表され、オーストラリアが1990年代の不況以来となる最も低い経済成長を記録したことが明らかになりました。6月の四半期の国内総生産 GDP は、前の四半期からわずか 0.2% の増加にとどまりました。連邦のジム・チャーマーズ同省は、主な理由に消費者の支出が減少していることを挙げています。
The main story in these figures is consumption.Consumption went backwards and discretionary spending fell substantially. And to get your head around that,
この統計で注目すべきは消費です。消費が後退し、裁量的支出は大幅に減少しました。年間で見ても通常四半期で見られる成長率とほぼ同じだったことからも、消費が後退していることが分かります。特に裁量的支出がかなり大幅に落ち込んでいることが分かります。チャーマーズ増少でした。アイルランドでは今週、宗教系の学校における性的暴力に関する調査員を設立することを決定しました。これは政府の委託で作成された報告書が衝撃的なレベルの虐待を明らかにしたからです。この報告書によると、宗教系の学校での性的虐待の申し立ては2400件近くに及び、そのほとんどがカトリック教会が運営する学校で発生していたことが明らかになりました。また、1927年から2013年の間に、全国の300校以上で884人の性的虐待者が特定されたことも報告されています。ノーマン・フォリー教育相は、調査委員会がさらに多くのケースを発見することを期待していると述べています。宗教系学校でこの規模の児童性的虐待の申し立てが公認されるのは初めてです。この問題の重要性を過小評価すべきではありません。フォリー教育相でした。最後にスポーツ。ウガンダのマラソン選手でパリオリンピックにも出場していたレベッカ・チェプテゲイ選手が交際相手の男に放火され死亡しました。33歳のチェプテゲイさんは1日、トレーニングのために滞在していたケニアで男にガソリンをかけられた後火をつけられ、体のおよそ 75% に火傷を負い重傷でした。事件はチェプテゲイさんが2人の子供と共に教会から帰る途中に発生したと報道されています。ケニアオリンピック委員会は卑劣な行為と非難しています。また、ケニアのケプチュンバ・ムルコメンスポーツ省は被害者に対して正義を行うとしていますが、チェプテゲイさんの母親アグネスさんは、当局は娘を守るためにもっとできることがあったと述べています。
I have no strength.I just blame the police officers in Endebes.
私には力が残っていません。エンデベスの警察を責めるだけです。彼らは私の子供の家に安全をもたらす責任がありました。 それに失敗しました。これ以上言うことはありません。母親のアグネスさんでした。以上、9月6日のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。